ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼き鳥のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。いよいよゴールデンウィークです。パーソナリティの上条英子です。そして
天気が気になりますが連休楽しみましょう、かっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。
いたします。
はいね、はい、今回もちょっと、はい、多忙につきお互いズームでの収録となっております。はい、いよいよですね、ゴールデンウィークでございますよ。はい、
うん、
うん、でも暑いのかな、どうなんでしょう。ちょっと気温下がるようなこと言ってましたね。
前半雨降ったり曇ったり、
そうそうそう、ね、うん、言ってましたけれども、うん、まあできればちょっとカラッとね来てほしいですね。
ね、
はい、もうねずっと告知させていただいておりますけれども、はい、21世紀の森と広場、ね、ゴールデンウィークは21世紀の森と広場へということで、いろんなイベント、まあ、森広フェスタもね、いろいろとご紹介させていただきましたが、ありますんでね、ぜひ、うん、晴れてもらいたいと。そう、うん、まず明日4月29日は緑と花のフェスティバル2022、そして5月3日から5日は松戸森広フェスタということで、3日は子ども祭りもやりますし、3、4、5は松戸集まるせ、5日は森広フェスタ子どもの王国とね、目白押しなんで、できればカラッと、
ね、うん、天気がいい方が
いいです ね、はい、うん、そんな、21世紀の森と広場なんですけれども、その21世紀の森と広場はですね、はい、森のホール21というね、ホール、小ホール大ホールあります、コンサートホールと、はい、あとすぐ近くに道渡って向こうに松戸市立博物館という
博
物館が、はいはい、あるんです。でいろんなものの展示あったりとか、常設展示とか、あとね団地のジオラマとかね、いろいろ楽しいものもありますんですが、うん、今回初めて行われます肝臓資料展なんですけれども、イランの技とデザインというね、そういうね、初めてやるイランのお宝物コレクションの展示があります、はいはい、でこちらですね、奥井コレクション展ということで、この奥井さんという方ですね、令和2年に奥井俊美さんが収集された資料を松戸市立博物館に寄贈したそうなんですね。でこの奥井さんという方なんですけれども、この方はですね、はい、イランやタイで日系企業の幹部を務めながら現地の歴史を研究したという方なんですね。で寄贈品はエジプトを含む西アジア地域と、タイ、ミャンマー、ラオスなどの東南アジア地域の新石器時代、こちら紀元前5000年頃だそうですが、から19世紀頃までの考古美術品だそうです。中でもイスラム陶器と呼ばれるイスラム文化が花開いた8世紀から14世紀までのイランの陶器が約80点とすごく充実しています。で、奥井さんはね、シルクロード地域などアジア関連の資料を多く所蔵しているとして、松戸市立博物館の寄贈を決められたということなんですね。で奥井さんは2020年の、20年かなに亡くなられてるんですけれども、亡くなる前生前にこちら寄贈されたということです。で本当になんかね、ものすごく貴重なものがたくさんあるんですね。お写真今見せてもらってるんですけども、なかなかあんまり見たことないかなというようなね、うん、で総数はですね313点に上るそうです。
そんなに集めてたの、
すごいですよね。これだって個人のコレクションとしてはすごいんじゃないかな、うん、でイラン・イスラム共和国は日本列島から7500キロほど西の西アジア地域に位置してて、カスピ海とかペルシャ湾の沿岸、険しい山岳地帯、その合間に開けた盆地上のイラン高原など多様な生態環境が広がっています。また東側では中央アジアや南アジアに接しています。このような環境下で古くから独特な文化が成立し、さまざまな形や装飾の道具が作られてきました。今回が初公開となる奥井コレクションの資料を通じて、各時代の イランを特徴づける制作技術やデザイン、それらの歴史的背景を紹介しますということです、はい、でこちらもね4月29日から6月の12日まで行われています、はい、でこんなすごいコレクションなのに私立博物館なので観覧はもちろん無料です。すごい
素晴らしい
本当にで、はい、他のね常設展なんかも見られてこちらも見られて、うん、観覧無料です。すごい、はいね、だからせっかくだからねこれいろいろねあの記念講演会があったりとかあと学芸員の講演会があったりとかワークショップなんかもあります、うん、
ワークショップはね、うん、子どもさんに人気だからいいよね。
そうなんですよ。ワークショップはですね、うん、ね古代メソポタミアの宅急便ということでスタンプ印象を作ってみよう、円筒印象スタンプ印象を作ってみようという森の子ども館共催なんですけれども、うん、こちらは5月3日5月8日6月4日6月5日の各日10時から16時でこちらは21世紀の森と広場子ども祭り会場これは3日ですね森の工芸館がその他だそうです。で申し込みは不要で随時受付ということなんですね。これもね楽しそうですしイスラーム陶器風紙皿ペイントというワークショップもあります、うん、こちらもね、うん、あの詳しくはあのもう一つねガラスのビーズ作りっていうのもあるので詳しくはね、うん、松戸市立博物館で検索していただくとホームページがサイトが出てきますんでねぜひ見て、はい、でねこのあの外でいい空気で楽しく遊ぶのもいいしちょっと博物館でね、うん、こういうものを見ていろいろとお勉強するのもいいかなと思いますね。本当にあの松戸この博物館結構いろいろ充実してるんでね、
うん
うん、そうですよねかちゃん
そうですそうですよね
そうですって
あのね、うん、いろんな本当展示なんだっけ縦穴式じゃない何穴式、まあ、
縦穴式でしょうよ縦穴式住居とかあの、はい、昔の松戸から要はあの古代の松戸から現代の松戸までみたいなね感じの、うんうん、いろいろ見れたりとかしますんでぜひ皆さん
常設展示はね、うん、常盤平団地
そうです
見れてるしね
ジオラマで、はい、なんか団地の中は本当に昭和30年代の CM の流れるテレビが置いてあるというねそうあれ楽しいよねじっと見てしまいますがぜひぜひね、うん、あの本当にあの面白いところではありますのでね見に行っていただけるといいかなと思います、
うん、はい。
そしてですね、あの松戸、このね、松戸ってとても広いのでね、いろんなところのイベントがあるよということで、いろいろ出てきましたね。やっと、イベントのね、あの告知ができるなっていうのが嬉しいんですけれども、第2回、小金原町中フェス、こちらも開催されます。令和4年5月1日、日曜日、10時45分から16時、会場は、小金原中央商店街、憩いの広場です。こちらも観覧無料です。いろいろなね、あの音楽を奏でる皆さん、そしてフラダンスとか、うん、ね、そんないろいろ、あ、本当に何組も出られますので、ちょっとね、お散歩がてら出てきていただいて、見ていただくといいかなと思います。で、雨が降ったら、小金原市民センター2階ホールで行われるそうです。はい。で、ここには、なんか、かちゃんのお知り合いの方のバンドがいらっしゃるそうで。
たけちゃんバンドです。
たけちゃんバンドさん。
久しぶりですね、たけちゃんバンド。
ね、
あの、大竹さんが。
いつもあの、お祭りというと、出てらっしゃってるバンドさんなんですけども、うん、はい、こちら10時45分からたけちゃんバンド、
うん。
そしてね、その後はね、私もね、ほんと久しぶりにこの名前を言います。小金原九丁目太鼓の皆さん。はい。
はい、あ、太鼓の、はい。
すごいもう。
うん、
わーっとこう元気な写真がね、ありますけれども、うん、あといろいろな、ね、あのアーティストさんもたくさん出られますので、ぜひこれもね、あの皆さんプラッと遊びに来つつ行っていただけるといいなと思います。それとですね、まあ、あの収穫じゃないや種まきの季節ということで、はい、収穫はまだずっと先だ、秋とかなんだけど、はい、種まきの季節ということで小金ワクワク農園の種まき交流イベントっていうのもあります。こちら第2回ですね、2022年、ちょっと先です、5月15日日曜日、こちら10時から12時でさつまいものね、種まきと交流会をするそうです。はい。で、うん、あの、会場はですね、本土寺の参道の赤門、うん、赤門家、うん、赤門屋ですね。で、参加費用は無料で、どなたでもご参加いただけます。参加には事前申し込みが必要になりますので、お問い合わせ申し込みは、小金地区居場所づくり実行委員会、 小金地区社会福祉協議会ですね、こちらにご連絡で、これ検索していただければホームページいろいろ情報も出てくるようですので、小金ワクワク農園で検索していただけるといいかなと思います。で、申し込みをすれば誰でもさつまいもを種まけるとね、楽しみですよね、これね、種まきも、うんうん、でこういうね、自然とね、自然と触れ合うイベントもどんどん最近出てきたっていうのがね、ちょっと嬉しいですね。本当に良かったなと思いますけれども、はい、はい、そして、ゴールデンウィークね、もう一つ途上亭、こちら、はい、新緑の途上が丘を楽しもうということで、おなじみのカフェ&甲冑、うん、
ね、
はい、
うん、
いやでもこれも中止してたっけ、ずっと。
そうかもしれない、うん、
最近ここ2年やってなかった、うん、気がするので、
甲冑愛好会のね、は
い、そうなんですよ、
主催というかね、
いつもね、はい、これは本当に素晴らしい甲冑愛好会の皆さんが、
うん、
ボール紙で作った甲冑をですね、いっぱい作られてるんですね、うん、いつもいつも、はい、本当に立派な甲冑なんですけれど、ボール紙っていうと、うん、なんだろうって子供が被る兜みたいなのって思うんだけど、そうじゃなくてもう全部塗って、うん、素材がってだけなんだよね、すごい綺麗な、でこれはね、みんな被ってね、松戸祭りでは更新したりするんですけれども、この手作りの甲冑を見ながら美味しいお茶やコーヒーを楽しませんか、徳川慶喜のレプリカの甲冑も展示しますということです。こういうね、マニアの方にはたまらないと思いますけれども、うん、本当に、いやでも私最初ね、甲冑カフェって書いた時に、なんか甲冑の人がね、うん、こうお給仕してくれるのかしらと思ったりとかしたんですけど、
はいはいはい、
そうではない、見ながら飲みましょうってことで ね、
ですね、
はいはい、日時は5月4日5日の各10時から15時です。会場は途上ヶ丘歴史公園内小雲亭、メニューはコーヒー、抹茶、ぜんざいが各500円です。定員は各先着100名ですので、申し込みはね、直接会場に来ていただいて申し込むっていう感じになります。はい、うん、いやでもね、なんかこれの告知もすごく久しぶりな気がする。
そうかもしれない、
はい、
うん、
で ね、うん、で4月の30日は、あれですよね、かっちゃんがいるんですよね、お茶立てたりとかしてるんですよね。そう、
ちょっとシャカシャカやってます、
はい、ちょっと前に告知しましたけれどもそういったこともね、
シャカシャカしてます、
うん、途上亭は途上亭でいつもね、このいろんなイベントをね、うん、やってますので、はい、よかったら皆さんこちらもね、お足を運んでいただけるといいかなと思います、
うん、はい、
そしてですね、私たちいつも応援しています BMX の佐々木元くんが、
元くんが
なんと、
はい、
今回
なんと
銅メダルを取ったそうですよ、はい、皆さん。
そうです、
はい、
初めての ね、幕張で開催した X ゲームで、
そうですね、 ZOZO マリンスタジアムで22日国内初となるアクションスポーツですね、うん、アクションスポーツの大会っていうことになってるんですよね、全部ね、で X ゲームっていうのを開幕したんですけれども、うん、で19年ぶりに復活した自転車 BMX フラットランドで松戸市在住の佐々木元くんが銅メダルを獲得しました。おめでとうございます。素晴らしい、
素晴らしい、ね、
なんかね、そう、なんか涙出そうだね、この新聞見てると本当に、よかったよかった、もうね、すごい、まあね、すごくね、危険だし、見ててもね、怖いし、なんか勇気のいるスポーツだなと思ってるんですね、いつも、うん、なんだけど決まるとめちゃくちゃかっこいいっていうね、すごい、はい、よかったね、元くん、おめでとうございます、はい、本当に良かったね、はい、でね、スポーツといえばお相撲もね、お相撲なんかかっちゃんがさっき、
5月には5月場所がありますよ、
はい
はいはい、お相撲
お相撲のなんか自己最高位の
西
前頭2枚目になった琴ノ若さんが、
うん、松戸はね、相撲部屋があるので、
はい、そうです、はい、
このね、
その方竹部屋の、はい、琴ノ若さん、
前頭2枚目の琴ノ若が、は
い、すごい、なんかもう、
ね、夏場所
楽しいですよね、いろいろね、うん、そうだから、それも
分かんないからね、相撲って、うん、本当に
相撲って分かんない、
誰が優勝しても、うん、優勝しても誰が優勝しても分からないっていうか、
そうですね、
怪我で休場したりとか、
うん、そうなんですよ、
ね、
うんうん、いろんなことがね起きるから、うん、本当に、いやでも本当いろいろ書いてあるの見るとね、いやいいですね、なんか番付が新番付で、うん、ね、前頭西前頭ですね、
はい、
いや いいですね。
楽しみですよ。
本当にね、うん、だからなんかあのスポーツでそういういろんな方がね活躍するのオリンピックもパラリンピックもとっても楽しみだったし楽しかったんですし、うん、こういうなんか日常でもそういうの行くと本当に嬉しいですね。西前頭2枚目ですね。琴ノ若さん頑張っていただいて、はい、うん、また優勝パレードやってほしいです本当にね、懐かしのって感じですけどね、はい、ぜひ期待してます、うん、そしてですね、はい、
うん、
ちょっとね気になるお店のコーナーって勝手に私先週から作ってるんですけど気になるお店がですね久々にあの大きいお風呂がオープンしたよっていうことで松戸じゃないんですけど
大きいってスーパー銭湯、
ね、そうそう、あのねスパメッツァ、はい、大高の森なんですけど、これねすごいいいのがね駅前なんですよ。駅前で日本最多の炭酸泉と最高のサウナ環境ということでオープンね、うん、昨日オープンですね、4月27日オープンということで、
う
ん、はい、歩いて2分のところにこれがあるのすごいいいですよね。なぜかっていうとですね車で行くとねお酒飲めないからつまんないんですよ歩いて電車に乗って行けたらいいななんていつも思っていて、うん、これいいなと思いますね、うんうん、あと岩盤浴とか陶板浴とかそういうのもあるし、うん、いやちょっと、うん、ね、ゴールデンウィークはきっといっぱい混むんでしょうねおそらく、
うん、だと思うね。
なので、うんうん、はい、ちょっと落ち着いたら行ってみようかなって、うん、なんか潤いソルトサウナとかなんかめちゃめちゃお肌に良さそうな名前のアロマの香りに包まれて塩を全身に塗りつるすべにってすごいよね、うん、
あーいいです ね、
うん、ね、だから近くでもこういう温泉気分とか味わえるなと思いますんでね、うん、はい、皆さんよかったらスパメッツァ大高、ね、松戸のお隣流山です、うん、ぜひよかったらお出かけください。そして、かっちゃんも舞台が7月にあるそうで唐突に言いますが
かっちゃんも、
はい、あの松戸市民劇団のね、
まあ、それは、うん、それはまたおいおいとあれです。
おいおいと
絶賛稽古中です、
はい、今ね絶賛稽古中ということで、はい、あの近日堂々発表ということで、ね、7月だそうですが私上條がですね、あのこれね、はい、来週ぐらいにはもうちょっと詳しく話できると思うんですけれども、
はい、
久々のあのジェイコムさんのテレビの番組に出させていただくことになりまして、
う
ん、はい、
J コムといえば、
J コムといえばです、はいはい、そう、あの統括人事官にね、そう、
あの北昌海里さんの、ね、
はい、
そ
う
番組
に MC のね、そう千葉統括人事官に出させていただいたんですが、はい、今回はねやっぱり今回もちょっとトーク番組に出ることになりまして、ちょっと詳しく分かったらまた告知させていただきますね、はい、うん、私もとっても楽しみにしています。
うん、
オンエアビデオ。
ジェイコムって普通に見れるんだよね。
はい、BS とか、あの、契約している方だったら見れるし、うん、あとケーブルテレビとか、うん、うんうん、ですね。そう、BS が見える方は大体見れると思うんですよね。はい。うん、なので、また詳しく決まったら詳しくお伝えしたいと思います。
はい、はい、楽しみです。
はい。続きまして、はい、簡単クッキングのコーナー。はい、パチパチパチパチパチパチ
パチパチパチ。
簡単クッキング、このコーナーはですね。はい、私、うん、お気に入りの簡単手軽なレシピをご紹介しますと同時に、新宿ゴールデン街スナック夜間飛行オンライン木曜日担当チーママそば打ち職人でもあるちゃんいちさんのお通しクッキングと連動コラボしてお送りするコーナーでございますが、はい、今週ですね、あの夜間飛行オンライン の、はい、あの配信木曜日はちょっとお休みなんですね。
お、
はい、お休みになります。で、今日私が紹介するのはですね、ちょっとだけ簡単じゃないかもしれないクッキングです、はい、それは置いといて、そう、先週はですね、はい、あの、うん、夜間飛行オンラインの方のお通しは卵黄の醤油漬けっていうね、なんかすごい、なんか
これはすごい料理を、
キラキラした、そう、
すごい料理を、はい、
テカテカキラキラした美味しそうなお料理なんですけれども、ね、こちらをですね、うん、ご紹介してくださいました、ご紹介したしたいと思います。はい、卵黄の醤油漬け。卵黄を小さい皿かタッパーに入れ、ひたひたの醤油で満たし、冷蔵庫で3日寝かせたら完成だそうです。
素晴らしい、
うん、でこれをね、砂糖やみりんを加えた、あの、うん、以前もねご紹介させていただきましたけども、ちゃんいちさんの教えてくださった返しで作るとより深い味わいになるそうです。で、うん、2日目ぐらいに破れないように気をつけながら一度ひっくり返してくださいってことですけど、このね、もう出来上がりの写真がなんだろう、もう透き通ったトロトロの、うん、もう絶対美味しいよっていうものになっています。はい、
うん、
私味噌漬けは作ったことあるんだけど、
はい、
醤油漬けの方がなんか味が先に入りそうでいいですよね。
あ、浸透が早い、
うん、浸透早そうですね、
うんうんうん、
私もね、ちょっとこれを見てはすっごい食べたいと思って、多分何個も食べちゃいそうな気がするんだけど一口で、うん、そうだけどちょっとね作ってみたいなと思いました。で、
簡単すぎるよねこれね。
そうそう、簡単だしほっとけばできるしいいなと思います、ね、うん、
素晴らしい
ね、うん、でそして私がご紹介したそら豆とツナ缶のシャオシャオ炒めも作ってくださいました、
うんうん、あれ美味しかったですよ。
ありがとうございます、うん、そう、ね、なんかね結構いろいろ私もお便りいただきまして、なんか胡椒と山椒っていうのが、うん、やっぱり皆さんちょっとすごく珍しく美味しいと、珍しい感じで美味しいっていうふうに言ってくださって、うん、ああ良かったなと思いました。うん、多分あれね、何を使っても美味しいと思うんですね、胡椒と山椒を使うと、うん、同じような感じの、うん、なんでしょう、大人の味みたいな感じになると思うんだけど、はい、うん、好評いただいて私もとっても嬉しかったです。はい、そしてさっきも言いましたけれども、今日はちょっと簡単じゃないクッキングをご紹介したいと思います。はい、これはですね、はい、鶏レバーの赤ワイン煮です、うん、はい、
素晴らしい、はい、
以前ですね、こちら私の家とかスタジオとかこの辺の近くのですね、岩瀬の栗原酒販さんでキティちゃんのボジョレーヌーボーを在庫処分でとってもお安く売っていただいたことがありまして、その時に、うん、お料理にもぜひ使ってくださいということでこれ作ってめちゃくちゃ美味しかったんで、今日はちょっとご紹介したいと思います。赤ワインは別に、はい、ボジョレーヌーボーとかじゃなくてもいいんですよ、
うん、普通の、なんでもいいんですね、
400、円ぐらいで買えるもので、はい、よく売ってるアルパカとかありますよね、コンビニにもあります。はい、はい、アルパカのカベルネとかメルローとか、ああいう、はい、ああいうもので、うん、作っていただくといいかなと思います。では作り方です、はい、材料約2人前、鶏レバー 250g から 300g、 バター 20g、はい、赤ワイン 100cc、 メープルシロップ大さじ1強、お酢大さじ1強、塩小さじ1/2、胡椒小さじ1/2、パセリみじん切り少々です。作り方です。1、レバーの筋油を取り除き一口大にカットし軽く水で洗います。余分なゴミなどもちょっと出てくるので、それは取れるものは取ってください。2、1をバターで炒め表面の色が変わってきたらワインを加えて強火で煮ます。3、レバーにある程度火が通ったらメープルシロップを加え約5、6分加熱し、汁気が半分ほどになったら酢を加え、ツヤが出るまで3、4分煮詰めます。この時の汁がソースとして使いますのでね、残しておいてください。4、火を止めて塩コショウを振り混ぜ合わせ、パセリを振って完成です。はい、まあ、手順は簡単なんだけど、ちょっとチュルンヌルンとしたレバーをね触ってこう筋取ったりとか、うん、洗ったりっていう手間があるので、うん、ちょっと簡単じゃないクッキングと言いましたけれども、で胡椒はやっぱりね効かせた方が美味しいです。
うん、うん、
で塩味はねお好みで調整してください。でレバーの量に合わせて調味料の微調整をしてもらった方がいいと思います。レバーってね、うん、ぴったり何グラムでいつも売ってるって感じじゃないんですね、はい、なんで、はい、それでちょっと250から300って書きましたけれども、でメープルシロップの代わりに蜂蜜でも代用できます。この場合は蜂蜜は大さじ1弱でお願いします。ちょっとねメープルの方が甘みが柔らかいというか、蜂蜜の方が甘いのでちょっと少なめってことですね。はい、でもこれね本当にねビールにも合いますしお酒に合います。はい、はい、でちょっとねバケットとかパンなんかと合わせても美味しいので、
あ、おしゃれだね、
うん、そうなんですよ。なので皆さんこれよかったら試していただけたらと思います。はい、そんなにね手順は本当に難しくないです、
うんうん、
レバーチュルチュルっと触れる方は作っていただけたらなと思います。以上ちょっと簡単じゃないクッキングのコーナーでした。はい、続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。このコーナーは、はい、ラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますけれども、ラジオポアロ YouTube 別館の方では楽曲もお聴きいただけます。今回の一曲、キノコホテルでおねだりストレンジラブという曲です。はい、新しい曲、新しいグループというかね、そうちょっと、うん、割と ちょっと懐かしい曲をかけたりすることが多いんですけれども、いや私よくねアーバンギャルドが好きって言ってね、アーバンギャルドというバンドがとっても好きなんですけれども、うん、ある方にねアーバンギャルドが好きなら絶対キノコホテルも好きだよ、聞いてみてって言われたんですね、うんうん、でそれで、うん、なるほどと思って聞いてみたら、これがまた超ドストライクで私すごいね好きだったんですよ、うん、本当に。だから去年からちょっとヘビロテで聞いていたんですけれども、まあ、このおねだりストレンジラブ、これね2016年リリースですね、5枚目のアルバムマリアンヌの革命というねアルバムになるんですけども、まあ、これを選んだんですけど他にもたくさん素敵な曲はあるんですが、これねもう MV がめちゃくちゃかっこいいんです、はい、でこれあえて今日ここに何で持ってきたかっていうとですね、
はい、
いつもお世話になっております大好きなギャランティーク和江さんのミュージックカード、はい、こちらまあ CD なんですけども、ミュージックカードが5月4日に発売になるんですけれども、そのタイトルエアレーションっていうね曲がこのキノコホテルの総支配人マリアンヌ東雲様の作詞作曲だったんですよ今回、ということで私はめちゃくちゃ興奮しております。激アツとかって思ってるんですけども、はい、そんなこともありましてね、はい、和江さんのこの曲を聴いてこちらも聴いていただけるといいななんて思いまして、今日はご紹介したいと思います。キノコホテルおねだりストレンジラブ。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、バイバイ。
ラジオポアロ。